ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは2回生の神道優太と
1回生の舘野芽衣と
大橋ひろむです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は12月26日ということで、まあ、ラジオの今年最後のラジオですね。
そうですね、年末です。はい、
でちょっとお二人の出身、まあ、僕もそうなんですけど出身が関西じゃないということで、はい、ちょっと気になったことがあるんですけど、はい、なんかそれぞれの県で冬の過ごし方はこれでしょみたいな定番はあったりするんですか？
あ、
なんかこれは食べるとかこんな行事があるとかって。
いや僕熊本なんですけど、
はい、
その京都にずっと住んでて熊本に、まあ、3、4年住んでたんですけど、特に、はい、なんか他 の、 その京都の友達とかと聞いてもあんま変わらない気はします。
意外と九州と関西でも変わらないんです。
そうです、なんかお雑煮とかそういう部分はちょっとずつ違うんですけど、
なんか白味噌と赤味噌とか。
そうですね、九州は醤油なんで。
ああ、そうなんですか。へえ、醤油
ベースの。
醤油か。醤油と餅って合います？
いや僕お雑煮嫌いなんですよ
そうなんですか。
嫌いで食べないんですよ
舘野さんはなんかあったりしますか？
私は千葉に、9年間住んでたんですけど、
はい、
毎年おばあちゃん家が京都なんで、はい、いつも京都に来て年末を過ごしてたんで、
はい、
なんか、でも友達に聞いてもそんな変わらないと思います。変わらないですか？はい、結構その初詣に行って、
はい、
みんなで過ごすみたいな感じだと思います。
ちょっと自分は初詣に行ったことがないんですよね。
何してるんですか？
もういつも1月1日はおせち食べて、もうダラダラなんかお笑いの番組あるじゃないですかそれ見て明日何しようみたいな考えてますね。
その過ごし方もでもいいですね。
いいですよね、
うん、
もうそれが一番楽なんですよね、うん、なんかおせちで食べたのが好きなものとかありますか？
僕は伊達巻きが好きです。
同じですなんか他にはありますか？
私黒豆ですね。
黒豆ですか？
黒豆美味しいです。
美味しいですよね。え、なんかお餅は丸餅ですか、それとも四角いやつですか？
そうですね、四角いお餅ですね、うちの家は。
ああ、そうなんですか。
私丸です。
やっぱ地域によって違うんですね、
う
ん、
そうですね、やっぱり。
じゃあ、ね、リスナーの方にもそれぞれ過ごし方があると思いますが、うん、いいお正月を過ごしてほしいと思います。はい、じゃあこの番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストの送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。キートークでオレンジ&クールサウンズ。
I'm not afraid to die.
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の神道優斗と
1回生の舘野芽生と
大橋ひろむでお送りしています。
はい、さて続いてはハッピートークの時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。本日は京都府政策企画部企画参事の藪内亮太さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そうですね、まあ、京都府政策企画部企画参事ということで、普段藪内さんはどんなお仕事とか、それとも企画しているプロジェクトをされてるんですか？
そうですね、私は京都府の企画参事付けという部署に所属しておりまして、はい、府民の皆さんの安心安全な暮らしを支える地域活動が、はい、継続した取り組みとなるよう、周辺住民の皆さんであったりとか、と協力が得られる環境を整えることや、他の活動団体や市町村、京都府などとの連携共同関係を構築する、その仕組み作りに取り組む地域公共プロジェクトなどの業務に携わっています。
はい、
でまたこれらの業務に当たっては共同コーディネーターと呼ばれる半官半民の職員さんとも連携しながら、はい、地域公共プロジェクトに連動した、住民間の共同関係づくりなどの促進にも取り組んでおります。
はい、
まあ、その他にもですね、府庁 NPO パートナーシップセンター のセンター業務として、はい、地域活動に取り組む方々に自由に使っていただける打ち合わせスペースなども、うちの所属のところに設置しています。
はい、その府庁パートナーシップセンターをご利用される方って結構いらっしゃるんですか？
そうですね、比較的その地域活動に取り組まれる方が、何かこう会議とかされる時には、はい、皆さんお使いになったりされてますね。ただちょっと昼間とかは割と皆さん仕事もされたりしますので、はい、空いてたりしますし、もしよかったら学生の皆さんも使っていただけたらなというふうに思います。
はい、先ほどなんか、住民の方にいろんな、はい、聞きに行ったりっておっしゃったんですけど、はい、そうですね、普段はもう本当に外に出て声を集めてっていう感じのお仕事なんですかね？
はい、そうですね、結構出張も多いですし、はい、私も最近はほとんど席にいなくってずっと外に出てて、はい、いろんなところでいろんな方のお話を聞けるのが、はい、楽しいなと思いますし、はい、もっともっと外に出ていけたらなというふうに今思ってます。
はい、その政策企画部企画参事ということで、企画参事だとちょっと聞き慣れないんですけど、
はい、
まあ、一般に言うとどういった役職なんでしょうかね？
あ、そうですね、企画参事というのは、よく言うので言ったの課長っていうよう なポジション の、はいはい、役職名になってまして、
はい、
今年度から新しく京都府にできた所属になっております。
はい、へえ、その課長すごいですね、まだお若いのに。
あ、私は課長ではないんですけど。
あ、そうなんですか？
うち の課長がありまして、はい、そこの、課長付けの職員みたいな形 で、はい、なでね、働いております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ではこの今回企画されているプロジェクト、学生×地域つながる未来プロジェクトっていうのがあるんですけど、それについて教えてください。
はい、このプロジェクトはですね、今年度から京都府が新たに取り組む事業でして、はい、学生と地域を対象とした事業になっています。
はい、
この事業では取材発信っていうツールを使いながら、地域と学生がつながるきっかけっていうのを作っていければなと思って実施しようと思ってます。
はい、
で内容としましては、府内の大学から集まった学生で学生チームっていうのを作りまして、はい、地域課題の解決に取り組む団体の活動であったりとか、その魅力を学生目線で取材発信するような事業になっています。はい、ただ取材発信にあたってはちょっと話を聞くだけではなかなかわからない部分もあると思いますので、
はい、
密着取材のような形で、
はい、
身をもってその活動を体験して、活動の思いなども感じる中で、魅力を発信してもらうような内容になっています。
はい、
で具体的な企画の流れとしましては、まず2月にですね、2月に広報のスキルアップセミナーを予定しています。はい、 でそこでちょっと取材発信のスキルを学んでいただきながら、あの2月から3月に実際に地域活動に参加しながらその取材発信をしていただくような形になっています、
はい。
またあの3月にはですね、あのこの授業に参加いただいた学生に認定証をお渡しするということも考えていまして、はい、ちょっと何かこう面白い認定証をあのお渡しできたらなというふうに思っています。
はい。
であの2月の候補セミナーの前にもあの1月に事前説明会というのを予定してまして、
はい、
あのこの活動に参加を決めた学生さんも、
はい、
ちょっと参加を迷っている学生さんにも参加いただけるような事前説明会になっていまして、はい、1月17日の金曜日に京都経済センターで、地域活動の参加のコツなんかも教えてもらいながら、はい、実際の活動先となる団体の活動紹介をするような事前説明会考えてますので、
はい、
もしよかったら来ていただきたいなと思います。
たくさん集まってほしいですね。
は
い、
そうですね。
1月から3月までの期間なんですけど、はい、やっぱ結構大変と言いますか、うん、3ヶ月もあると結構内容の濃いものとなっているでしょうか。はい、
そうですね、なかなかこう 1月の終わり頃ですと、
はい、
皆さんテストもある時期かなと思うので、
学生はちょっと大変な時期かもしれないですね。
はい、なので、まあ、そのあたりはちょっとあの活動自体は、
はい、
あの落ち着いてるかなと思うんですけれども、あの2月の、まあ、大体中旬から3月の末にかけては、
はい、
まあ、結構その何ですかね、内容の濃い企画になってるかなと思いますし、
はい、
特にその2月の中旬から3月末にかけては実際に活動に参加していただいて、取材発信していただくんですけれども、
はい、
まあ、大体こう20時間から30時間の間でその活動への参加と取材発信をしていただこうと思ってますので、
はい、
まあ、あの内容自体はすごくこう濃いものになるかなと思っております。はい、
そうですね、
はい、
そういう学生だからこそできるような活動だと思うんで、
はい、
たくさん参加してほしいですね。
はい、ぜひたくさん参加してください。
はい、その1月に事前説明会が行われるんですけど、
はい、
どういったなんか説明といいますか、
はい、
なんかこれからどう迷ってる方に軽くなんか教えていただけると、
は
い、
あ、そうですね、初めてこう地域活動に参加される方であったりとか、
はい、
まだちょっとボランティアなんかしたことなくて初めてボランティアされる方もいらっしゃると思いますので、はい、大谷大学で、はい、授業を持っておられる中澤先生からその地域活動参加のコツを教えていただきながら、
はい、
初めて参加する人にも、分かりやすく、どういうふうにこう参加していったらいいのかっていうのを教えてもらう予定です。
はい、
またその活動先となる団体の紹介もありますので、実際自分がどういう団体に行きたいのかとか、どういう団体で団体の魅力を発信したいのかっていうところもこの説明会に参加していただくことで、
はい、
掴んでいただけるかなと思います。
はい、はい、ではそうですね、迷っている方にはぜひ説明会に、
そうですね、まずは説明会に
運んでもらいたいと思います。はい、ではそうですね、後半はこのプロジェクトについて詳しくもっと伺っていきたいと思います。ではここで1曲です。スマップで夜空の向こう。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の神道優太と
1回生の舘野芽生と
大橋ひろむでお送りしています。
はい、本日は京都府政策企画部企画参事の矢部内優太さんをお招きしております。ハッピートーク後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後半は地域×学生つながる未来プロジェクトについて詳しくお話を伺っていきます。とまずどのような地域団体が協力を求めているのか教えてください。
はい、そうですね、今回の授業では、まちづくり福祉環境の分野の活動に取り組む団体が、今回の授業の対象の地域団体となっておりまして、京都市内から5団体そして京都市の南に位置する山城地域から2団体がエントリーしています。で具体的には京都市内で、南区ですねで活動されている NPO 法人ハピネスさん、そして右京区歌野の、認定 NPO 法人フォーラム彦林さん、そして山科区三笹木にある、NPO 法人ビオトープネットワーク京都さん、で中京区西野京ですねにある認定 NPO 法人アンビシャスさんで東山区の祇園の近くで活動されています NPO 法人障害者芸術推進研究機構さんで、山城地域からは、京都鍋にある、三々山城さん、そして常陽市の、青谷梅工房さんの計7団体となっております。 当に子ども食堂であったりとかドッグセラピー、はい、あの農福連携の取り組みなど、まあ、いろんな分野で活動されている団体さんが、うん、今回の事業にエントリーされています、はい
はい、今、いろいろな活動団体の方を聞いたんですけど、はいはい、それは学生が希望した団体のとプロジェクトをしていくっていう感じなんですか？
そうですね、今回の授業に参加する際に第一希望から第三希望まで、まあ、自分の参加したいと思う団体さんを選んでいただきまして、でそこから、まあ、ちょっと人数が多かったら最終調整させていただくんですが、希望する団体先に行っていただこうと思いますので、基本的には希望したところに行けるような仕組みになっています、う
ん、はい、
京都出身ではなく、はい、地方からの学生が京都の大学で多いと思うんですけど、うん、はい、なぜ京都府の大学に通う学生を主体とした活動っていうのを企画したのか教えてください。
はいはい、そうですね、京都には本当に学生がたくさんいるということ で、
そうです、ね、
皆さんも、はい、よく言われるかと思うんですけれども、はい、たくさんいる一方で、まあ、ちょっとご質問にもあった通り、その地方からの学生さんも非常に多いかと思いますし、まあ、なかなかその地域との接点を持てずにいる学生さんっていうのも、まあ、たくさんいるのが今現状かと思います。なのでまあその地域活動にまあ一方で目を向けても、まあ、複雑なその社会課題がある中で、一人でできることっていうのはすごく限られてて、まあ、限界があります。で周囲の人々とまあ協力を得ながら活動を進めていくことが必要で、まあ、地域全体がよくなるためには、はい、もう学生さんもまあこう地域を作る、まあ、一人のメンバーとして今後地域と接点を持つきっかけになればなと思って、まあ、この事業を企画しました。
はい、それではこの活動で学生が得られるものとは何ですか？
そうですね、本当に得られるもの、まあ、たくさんあると思うんですけれども、まあ、まず目に見えるもの、まあ、形に残るものとしては、まあ、京都府からの面白い認定証っていうのをお渡ししますので、認定証かなと思います
面白い、
はい、まあ、面白いって何やってところだと思うんですけれども、まあ、京都らしさをイメージした認定証で、まあ、本当になんか話のネタにも使えるような抜群のセンスの認定証になる予定です。
ちょっと期待しちゃいます。
楽しみですね。
またいろんなところで情報アップしていくので、ぜひ見てもらえたらなと思います。
はい、
でまあ、その他にもちょっと形に残るものではないんですけれども、今回事前セミナーですね、2月に広報セミナーがありますので、はい、その受講と、まあ、その後取材発信をするという実践を通じて、読む人を引きつける文章の作り方であったりとか、
はい、
まあ、魅力的なその写真の撮り方っていうのを皆さんにまあ身につけていただけるかなというふうに考えています。
はい
はい、その他にもまあ他の大学の学生とか、まあ、地域で活動する団体とか、まあ、多様な人材とまあ交流することで、まあ、自分自身のこう視野を広げることもできますし、
はい、
コミュニケーションスキルっていうのもまあどんどんとこう身についていくかなというふうに思っています。
はい、
でまあ、いろんなこう活動に触れる中で、まあ、ご自身 の、 その卒業後のキャリアっていうのも一つ考えていただけたらなと思ってますので、
はい、
本当に得るものはたくさんあるかなと、ね、はいはい、思っております。
そうですね、京都でせっかく大学に来ているのに、う
ん、はい、
京都その京都らしさっていうのを味わわないともったいないですから ね、はい、
そうですね、なのでまあ普段こう行ったことのないような地域にもぜひこの活動を通して足運んでいただきたいですし、まあ、自社仏閣以外の部分もたくさん見ていただけたら嬉しいなと思います。
はい、それではこの活動に求める学生像を教えてください。
はい、そうですね、先ほども少し触れましたけれども、まあ、今回自分自身 の、 その視野を広げて将来のキャリア形成というところにもつながってくると思いますし、まあ、読む人を引きつける文章の作り方っていうのも身につけることができると思います。そういった形で自分のやりたいこととか、今後まあ身につけていきたいスキルっていうのが決まっている学生さんにもおすすめしていますし、
はい、
まあ、ただこの授業自体がですね、その20時間から30時間程度ということで、まあ、比較的その短期間での活動っていう形になっておりますので、ちょっとまだ自分自身がこうやりたいことが、ちょっとわからないような学生さんにもぜひ、まあ、これまで接したことのないような分野の活動に触れる機会ですので、
はい、
まあ、参加していただきたいなと思っております。なのでまあ本当に自分のやりたいことが決まってる学生、地域貢献したい学生、
はい、
まだこれからのことを迷ってる学生とか、本当にいろんな学生さんウェルカムですので、はい、ぜひこの授業にご参加ください。
はい、はい、それでは最後に参加方法についての紹介をお願いします。
はい、 では参加方法をご説明させていただきます。今回ですね、あの所定の参加申し込みフォームっていうのを作っております。はい、ですのでその、参加申し込みフォームからお申し込みいただくことになりますが、申し込みフォームについては、学生×地域つながる未来プロジェクトと検索していただくと、あの京都府のホームページであったりとか、はい、あとツイッターもやってますので、はい、ツイッターが出てきます。そちらからあの申し込みフォームにアクセスしていただければなと思います。はい、で参加申し込みの期限ですね、1月22日の水曜日となっておりますので、はい、まあ、ぜひちょっとお早めに今回チェックいただけたらなというふうに思います。はい、で本当にあの分からないこととかあれば電話であったりとかメール、まあ、その他にもあの今回ツイッターの DM でもですね、あの質問を受け付けてますので、はい、本当にまずはお気軽にご連絡をいただけたらなというふうに思います。
はい、はい、そうですね、皆さんにもぜひツイッターをフォローしていただいて、
そうですね、
情報を、はい、ゲットしていただければと思います。
お願いします。
ハッピートーク、はい、本日のゲストは京都府政策企画部企画参事の藪内亮斗さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。くるりでハイウェイ。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の神道優太と
1回生の舘野芽衣と
大橋ひろむでお送りしています。
はい、続いては谷内ピックアップのコーナーです。今回はもう今年も終わるということなので2019年を振り返ろうトークをしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、します。
もう完全な雑談みたいになってますね。
はい、
はい、まあ、お願いします。
お願いします。ま
あ、2019年を振り返ろうということなんですけど、どんな1年でしたか？
そうですね、やっぱりその大学生になったということで、うん、やっぱりその今まで高校とかその中学生の時みたいにやっぱその自分で何かをしなければいけないなと思うようになった1年でした。
あ、やっぱそういう自主性が求められますよね。
そうですね、やっぱ授業を休んでも先生は何も言ってくれるわけで、
もう自分で友達のプリント見してみたいな。
そうですね、もうひたすら見してもらいましたね。この1年は。舘野さんはどうですか？
私もそうですね、大学生になってそのなんていうのかな、生活が変わって、でなんていうの、大学生では私も主体性積極的に、はい、頑張っていこうと思って結構いろんなボランティアとかいろんな活動に参加してきたんですけど、はい、その中でもなんかなんていうの、いろんな人と出会ってすごいいろんな話ができて、はい、すごいなんていうのかな、いろんなことが経験できて、
はい、
なんか、うん、実りの多い1年だったかなと思います。
そうです、2人にとっては大学1年生初めてことだらけ、
うんうん、
そうですね、
ですよね、
う
んうん、自分は2回生ですけどやっぱ1回生の時は結構大変でしたね、
うんうん、あっという間でした。
本当ですか？うんうん、なんか逆に自分はやらなきゃいけないことがたくさんあって忙しかったですね。
あ、
で2回生になってなんか 1年生の時よりはなんか やらなきゃいけないことが減ったから、うんうんうん、なんか逆に時間が空いて、
うんうん、
いろんなことに挑戦っていうかいろんなことをやってみようかなみたいな年でしたかね。ではそうですね、今ラジオの MC3 人でやってきたんですけど、
はいはい、
まあ、自分は2年目っていうか2回生なんでやってきたんですけど、そのやっぱり初めて、
はい、
今年初めて2人 MC やってみてどうでしたか？
その僕はその大谷大学のこのラジオの番組があるというのをそのオープンキャンパスで赤澤先生から直接言われたので、それで僕はここの大学に入りたいと思って、で今に至るので、まあ一つの夢が叶ったという感じで、でまあやっててやっぱり難しいなというふうにやっぱ思いましたね。
そうですね、まだ言うて回数もそんなたくさんやってるわけじゃないですよね。
そうですね、
まあ、これから、
まあ、これから、
うん、はい、
頑張っていきましょう。
頑張ります。はい、
舘野さんはどうでしたか？
私も難しいなっていうのが率直な感想で、
はい、
そのなんていうのかな、うん、自分の伝えたいことを どう伝えるのかとか、相手の言いたいことをどう引き出せばいいのかとか、はい、すごいただ喋るだけじゃなくてそれを考えながら喋るっていうのがすごい難しいなと思って、ちょっとトーク力とか、はい、コミュニケーション力をもっともっとつけたいなって思いました、
はい、ちょっとすごいわかりますね自分も未だに伝えたいことはあるんだけどどう言葉にしていいかわからないっていうのがまだあったり、ちょっと僕は前回ね時間の配分を間違えちゃったりとかあるんで、まあこれからも MC としてやっていくんですけど、もっとね頑張っていきたいなといろいろ学んでやっていきたいと思いますね。
頑張りましょう。
はい、ではもう2019年もあと4日、5日ですね、
1週間切ってます。
終わりですけど、
はい、
来年はどんな1年にしたいですか？
来年はそのもう20歳になるので、
はい、
落ち着いた落ち着きをそろそろ出さなければいけないかなと、大人の余裕っていうのを見せるように頑張りたいと思います。
はい、
私は、うん、来年は、うん、来年もそのいろんなことにチャレンジっていうか、はい、いろんなことをしてその、うん、大人になるために、はい、いろいろ経験してその、はい、将来につながる大学生活を送っていきたいなと思います。
はい、そういろんなことに挑戦したいって言ってたけど、うんうん、なんかあるなんかやりこれやってみたいこととか、別に学校外でも活動でもいいんだけど、うんうん、なんか挑戦したいやってみたい、あなんかありますか？
やってみたいこと、何ですかね、なんかボランティアとかは結構やってみたいなと思ってて、はい、それこそなんか地域活動とか、はい、もっと外に出ていろんな人と話をして、高齢者からその子供までいろんな人と、はい、話をしたりいろんなことをやったりして、
はい、
っていう感じです
、はい、なんかサークルは入ってますか？
サークル入ってます。
入ってます。
なんかどういった活動を1年やってきましたか？
あーサークル、私吹奏楽団に入ってるんですけど、
はい、
サマーコンサートとか、
はい、
学園祭とか、
はい、
あと12月にあっての最初の方にあった定期演奏会があったんですけど、はい、それをメインに演奏の練習をずっとしてました。
はい、ちなみに楽器は何を担当されてるんですか？
パーカッションやってます。
パーカッション
打楽器全般をやってて、
はい、
あの有名なドラムとか、はい、とかあの木琴鉄琴ももちろんやるんですけど、はい、あと小物楽器、トライアングルとかタンバリンとか、はい、もう全部やってます。
結構いろいろやるんですね。
はい
大橋くんはなんか来年やりたいことと挑戦したいことありますか？
僕はそのサークルでフォーク研究会に入っていて、
はい、
まあ、今年1年そのベースを練習してたんですけど、
はい、
やっぱりその次今年来年はやっぱその後輩が入ってくるので、
そうですね、
やっぱり負けないようにベース練習するのと、はい、歌えるように弾きながら歌えるように頑張りたいと思います。
はい、ちなみにベースはいつから始めたんですか？
もう大学そのサークルに入ってから始めました。
なんかベースを選んだきっかけとかってあるんですか？
その僕ずっとバンドが好きで、
はい、
そのバンドを聴いててやっぱりベースってその音楽を支えるその低音域なので、
そうですね、
やっぱりリズムでまあ縁の下の力持ちというか、そういうところのに惹かれて、
はい、
やっぱベースやるならベースかなと思ってベースやってます。
はい、どうでしたか1年やってみて？
いや難しいですね。
難しい
です。やっぱりでもその先輩とかにいっぱい助けられてきて、
はい、
無事に今楽しくできているので、
はい、
それを後輩にもその楽しさを伝えていけるように頑張りたいと思います。
はい、そうですね、自分は来年は3回生になって、うん、やっぱいよいよね就活とかそういう将来に向けていろいろ考えていかなきゃいけないんで、いろいろ勉強面もそうだし、うん、あらゆることを吸収して成長していけたらと思います。ではこの辺りで2019年を振り返ろうトークを終えたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。パスピエでスーパーカー。
ここからはお知らせのコーナーです。今回のお知らせは地域のイベント2件です。1件目は北区人権の集い参加者募集のお知らせです。北区地域啓発推進協議会と北区役所では北区基本計画に基づき人権が尊重される明るい社会を築いていくため学校や地域、職場などで人権教育、啓発の取り組みを推進しています。この度地域の皆様にいじめの問題について学んでいただく機会として人権月間事業北区人権の集いを開催します。第1部は京都市教育委員会子ども支援専門官副主任指導主事の川上隆義さんによる講演。テーマは令和の時代を生きる子どもたち、周りの大人が大切にしたいことです。講演は手話通訳要約筆記でもお聞きいただけます。第2部は映画ワンダー君は太陽の上映です。日本語字幕音声ガイドもあります。開催日時は2020年1月25日土曜日午後1時から午後4時半まで。会場は京都市北文化会館ホールです。定員は400名、申し込み先着順、参加費は無料です。申し込みは2020年1月5日日曜日までです。京都いつでもコールに電話、ファックス、メールで受け付けています。内容、申し込み方法の詳細は北区のホームページをご覧ください。
2件目はものづくりクロスロードレコーズ主催第37回ミュージックマルシェ新春スペシャルライブのお知らせです。アコースティックな音楽が集うライブイベントミュージックマルシェ、2020年の年明け10組のアーティストが北大路ビブリオに集結しライブイベントが開催されます。開催日時は1月2日木曜日、1月3日金曜日の2日間、時間は両日とも午後0時から午後5時です。場所は北大路ビブリ1階センタープラザ、観覧無料ですので気軽にお越しください。出演者など詳しくはものづくりクロスロード Facebook ページをご覧ください。以上、地域からのお知らせでした。
ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、今年最後の放送となりました。はい、前半は京都府政策企画部企画参事の藪内亮太さんに、学生×地域つながる未来プロジェクトについていろいろなね、お話をしてもらいました。どうですか、なんかお話を聞いてみて。
面白そうです、すごく。
はい、
僕の住んでる、僕自身に住んでるんですけど、城陽市っていうのは本当に、隣もう家から歩いて2分とかのようなところなので、
はい、
そういうことあるっていうのはあんま知らなかったので、参加してみたいなと思いました。
おお、じゃあぜひね、説明会にも行っていただいて
赤澤先生も来るので行きたいと思います。
はい、立野さんはどうでしたか。
そうですね、実際に SNS を利用してその活動とか取材の報告をするっていうことで、
はい、
すごいなんか自分でやってきたことを発信するっていう、なんか実践的ですごいいいなって思ったんで、はい、私も結構興味を持ちました。は
い、あと珍しい気もしますよね、なんか自分で体験してみてそれを自分でまた発信するっていうのは、そうですね、新しいプロジェクトなんでね、ぜひこのラジオを聴いている方にも参加していただきたいと思います。
はい、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の神道優太と
1回生の舘野芽衣と
大橋ひろむでした。
ではまた来年、さようなら。